聖書の朗読をいたします。はじめに旧約聖書列王記下第2章の1節から11節までです。聖書新共同訳旧約聖書の577ページです。列王記下第2章1節以下、主が嵐を起こしてエリアを天に上げられた時のことである。エリアはエリシャを連れてギルガルを出た。エリアはエリシャに、主は私をベテルにまでお使わしになるが、あなたはここに留まっていなさいと言った。しかしエリシャは、主は生きておられ、あなたご自身も生きておられます、私はあなたを離れませんと答えたので、二人はベテルに下っていった。ベテルの預言者の仲間たちがエリシャのもとに出てきて、主が今日あなたの主人をあなたから取り去ろうとなさっているのを知っていますかと問うと、エリシャは、私も知っています。黙っていてくださいと答えた。エリアはエリシャよ、主は私をエリコにお使わしになるが、あなたはここに留まっていなさいと言った。しかしエリシャは、主は生きておられ、あなたご自身も生きておられます。私はあなたを離れませんと答えたので、二人はエリコに来た。エリコの預言者の仲間たちがエリシャに近づいて、主が今日あなたの主人をあなたから取り去ろうとなさっているのを知っていますかと問うと、エリシャは、私も知っています。黙っていてくださいと答えた。エリアはエリシャに、主は私をヨルダンへお使わしになるが、あなたはここに留まっていなさいと言った。しかしエリシャは、主は生きておられ、あなたご自身も生きておられます。私はあなたを離れませんと答えたので、彼らは二人で出かけて行った。預言者の仲間50人もついて行った。彼らはヨルダンのほとりに立ち止まったエリアとエリシャを前にして、遠く離れて立ち止まった。エリアが街灯を脱いで丸め、それで水を打つと、水が左右に分かれたので、彼ら二人は乾いた土の上を渡っていった。渡り終わるとエリアはエリシャに言った。私があなたのもとから取り去られる前に、あなたのために何をしようか、何なりと願いなさい。エリシャは、あなたの霊の二つの分を私に受け継がせてください、と言った。エリアは言った。あなたは難しい願いをする。私があなたの元から取り去られるのをあなたが見れば、願いは叶えられる。もし見なければ、願いは叶えられない。彼らが話しながら歩き続けていると、見よ、火の戦車が火の馬に引かれて現れ、二人の間を分けた。エリアは嵐の中を天に登っていった。以上です。新約聖書、ルカによる福音書、第24章、44節から53節。新約聖書の161ページです。ルカによる福音書第24章44節以下、イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ずすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々がに伝えられると、エルサレムから始めて、あなた方はこれらのことの証人となる。私は 父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ天に上げられた。彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていた。お祈りを捧げます。イエス・キリストを私たちの救い主として与え、そして私たちとイエスとが結ばれて生きることを何よりも願われた神様、あなたの御名を褒めたたえます。今日もまた私たちはそれぞれの場所であなたに礼拝を捧げています。主が復活されて40日の後天にお上りになりました。その記事を私たちは今聞きました。私たちは今それぞれの場所で一人で、あるいは家族で、あるいは愛する者と祈りを捧げています。孤独を感じることがあります。しかしこのインターネットを通しての礼拝も皆で祈る祈りに変えられています。感謝いたします。私たちは決して孤独ではないということを今日私たちが知ることができますように。命の神様、あなたの皆を褒めたたえます。この主の日に全世界であなたが褒めたたえられますように、私たちそれぞれをそれぞれの場でお守りください。あなたが私たちのこの魂と体を与えてくださいました。今希望の見えない中で、どうしてよいかわからない状況の中で、時には弱くなる体を持つ私たちです。病に陥ることもあります。この体が、私たちのまた魂が、私たちそれぞれの悩みとなることさえあります。しかしあなたは今朝この御言葉を通して私たちに希望を与えてくださいました。主イエスがその姿そのままで天にお帰りになり、私たちを今も祝福し続けておられるのです。イエスが手を挙げ私たちに祝福を送ってくださるのです。ありがとうございます。力を与えられ、また希望を見せてくださることを、このイエスの昇天の出来事から今日私たちは学びます。御言葉に聞く私たちを整えてください。そしてこれにアーメンと応答し、従う者へと変えてください。一人一人の上に聖霊が豊かに注がれることを切に願います。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。イエス・キリストは神の力によって死から命へとよみがえられ、この地上に40日の間とどまられました。そしてまた同じ神の力によって天に上げられました。キリスト教会ではその出来事を記念して昇天日を祝います。この昇天日というのは、本来イースターの日から 40日目にあたる復活節の第6木曜日、今年は5月21日でした。その日に祝うのですが、キリスト教国においては祭日となっているこの日も、私たちの日本もそうですけれども、そのような国でない者たちにとってはなかなか平日に教会に集まり、これを祝うことができません。ですから今日復活節第7主日にこの記事に聞き、そして私たちもイエス様が天に上げられたことを祝っています。今日私たちに届けられました御言葉は、ルカによる福音書の末尾の記事です。この後ルカはこの福音書の続編として使徒言行録を記します。使徒言行録といえば、その最初のところに聖霊降臨の出来事が記されてありますので、来週の礼拝ではそこを読みますけれども、今日の主イエスの昇天の出来事は、いわばルカ福音書と使徒言行録をつなぐ記事として、イエスの時代からいよいよ人たちの時代へとバトンタッチされていくところでもあるのです。今日の箇所を読むと、私たちは少し驚くような光景が記されていることに気がつきます。それは主イエスの弟子たちは天に上げられるイエスを仰いだ後に、52節のところに大喜びでエルサレムに帰るとあるからです。大喜びでエルサレムに帰り、一体どういうことでしょうか。普通ならばどうでしょうか。愛して尊敬してやまない先生が今地上での生活を終えて天に帰ろうとしているところに、悲しむどころか大喜びすることなどあるでしょうか。しかし聖書は確かにこう告げています。イエスの弟子たちにとって先生との別れは涙に暮れるようなものではなかったのです。彼らは大きな喜びに満ち、これからの将来に対して希望を持ち、堂々とその道を歩き始めたのです。皆さん、1ヶ月前のことを思い出してください。イースターとそれに続く日曜日の礼拝で私たちはヨハネの福音書に聞きました。まだお聞きになってない方はこの代々木上原教会のホームページからお聞きになることができます。ぜひそれをご利用ください。復活のイエスがまだ弟子たちに現れる前、弟子たちの方はどうだったかというと、ある男の弟子たちは絶望のあまり家に鍵をかけて、それも一つではありません、いくつもの鍵をかけて頑丈に誰も入ってくることができないようにし、しかしその中で悲嘆に暮れていた人たちでありました。またある弟子は故郷に帰り、漁師の仕事に戻っていたのではないでしょうか。けれどもあれから40日、たった40日と言ってよいかもしれません、今日の主イエスの昇天の際には明らかに違っていたのです。それはなぜでしょうか。今日の箇所では短い部分ですが、主イエスが弟子たちに別れを告げて天に上げられていった様子が描かれています。今私たちの世界では、この時代、日本人も宇宙に行くような時代です。そのような現代人にとってこの聖書の記事はまるでおとぎ話を聞いているような気持ちにさせます。 ここで私たちにとって大切なことは、この記事に書かれてあることを額面通りに受け入れ、そしてそれを理解するということではないのです。今日のルカの福音書がこの結びのところで伝えるメッセージは、復活の主イエス様が神様のもとにお帰りになり、世界のすべてを治められるようになったというメッセージです。このことを知ることが私たちにとって大切です。このメッセージは歴史上に実在し、私たちと同じ人間の姿を取り生きられた主イエスが、今度は天の栄光のうちに挙げられて、聖霊を使わすことを通してキリストを信じるすべての人と共におられるようになったということを伝えているのです。この後、人たちの働きを通してより多くの人々に福音が伝えられていきます。そのようにして今も私たちと共にキリストが生きて歩んでくださるようになりました。この人たちの働きがなければ、今この私に、この国に生きる、この時代に生きる私たちに、キリストの福音は伝えられていなかったかもしれないのです。51節のところにイエスが天に上げられたと記されてあります。皆さんは天というところにどのようなイメージをお持ちでしょうか。聖書において天というところは人間が入っていくことができない場、私たちの思いとははるか遠くにある場所、そして私たちの目には見えない神様がそこにおられるという場所を表します。何やら私たちの頭では理解できないような場所であるかもしれません。主イエスが神の世界において、これからは人々と共に歩まれるのです。神の世界などと言われても、なんだかよくわからないなと思われる方がいるかもしれません。どこか遠いところに主イエスが行ってしまわれたように感じられるかもしれません。しかしそのようなことでもないのです。実は使徒言行録の最初の部分、一章の6節から11節にかけても、主イエスが天に上げられた記事が収録されています。そこには9節のところですが、こう書かれてあるのです。短い箇所ですから、どうぞお開きにならなくても結構です。このままお聞きください。イエスが彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。この雲に覆われて弟子たちの目から主イエスが見えなくなったとあります。この時を境に主イエスを目で見、肌で感じることができなくなったわけですが、これは主イエスがもう弟子たちからは手も届かない遠い場所に行ってしまった、そういうことでもないのです。実は雲というのは旧約の時代には、神様が確かにここにおられる、そういうことを示すシンボルでもありました。創世記のあのノアの箱舟、大洪水の物語で神様は、私は雲の中に私の虹を置く、これは私と大地の間に立てた契約の印となる、創世記の9章13節の言葉です。 このようにして神様は民に平和を宣言されました。モーセに導かれた出エジプトの出来事ではこうでした。出エジプト記の13章の21節です。主は彼らに先立って進み、昼は雲の柱を持って導き、夜は火の柱を持って彼らを照らされたので、彼らは昼も夜も行進することができた。このように神様はヘブライ人たちを導き、また同じ出エジプト記の24章にはこうあります。主は雲の中からモーセに呼びかけられた。出エジプト記の24章の16節です。主はモーセに呼びかけられただけでも良いはずです。しかしこの16節には、主は雲の中からモーセに呼びかけられたとわざわざ記してあるのです。神様は雲の中から民に語りかけ、雲を用いて人々を導いたのです。それと同じくして、雲に覆われて天に上げられた主イエスは弟子たちを導いたのです。今度皆さんが雲をご覧になるときに、神様がここにおられるということを思い出してください。神様が静かな中にも皆さんお一人お一人に語りかけておられます。主イエスの弟子たちは確かに今までは自分たちの目でイエスを見てきました。そして自分たちの耳でイエスの声に聞いてきました。そしてそれだけではありません。握手をしたかもしれません。ハグをしたかもしれません。触れ合えるような存在であったはずです。しかしイエスが天にお帰りになった今、もうそのような存在ではなくなったかもしれません。イエスは死から命へとよみがえられたお方です。私たちも死や別れというものを経験することがあります。今まで触れ合えていたものが触れ合えなくなった、そのことはやはりつらい現実です。しかし聖霊を与えることによって、今度は聖霊が弟子たち一人一人と共にいて、彼らを見守り、彼らを教えるようになっていくのです。ヨハネの福音書では、イエス様は十字架にかかられる前に別の弁護者を使わそうと約束されています。この別の弁護者とは聖霊のことです。この今日の主イエスの昇天の出来事は、この地上でのイエスの働きが終わるのと同時に、弟子たちに新しい働きへと招かれた出来事であったのです。ですから悲嘆に暮れていた者たちも、尊敬する教師を失い絶望の淵をさまよっていた者たちにとっても、天におられるキリストに守られながら新しい務めに生きていく希望に満ち満ちていた、いわばスタートラインでした。その気持ちは私たちも手に取るように分かることではないでしょうか。誰かから、例えばですね、私たちが尊敬する先生から将来を嘱望されて、期待を持って新しい務めに就くということは、恐れや不安もあるかもしれませんが、自分にとってはこの上なく光栄なことであり、嬉しいことなのではないでしょうか。そして弟子たちの歩みは、かねてから主イエスがお約束されていた通りに、この昇天の時から10日後に聖霊が下るということによって、より一層守られて歩むことになりました。だから だから弟子たちは大喜びしていたのです。涙に暮れている暇はありませんでした。きっとワクワクするような、あるいは心に光が差すような気持ちがして飛び上がって、そして聖霊を迎えたのではないでしょうか。ここからは今日この御言葉をお聞きになっている皆さんに向けて、主イエスは現代に生きる私たちにも神の国の福音を一人でも多くの人に伝えなさいという使命を私たちにもくださっています。今日の箇所が皆さんに宣言していることは、主イエスの教えを知り、信仰を通してイエスと交わり、そしてイエスの十字架の死と復活を信じる私たちは、この2000年前の弟子たちと同じです。私たち一人一人も主イエスの弟子なのです。主イエスの愛、主イエスの救いをまだ福音を知らない多くの人々に伝えていかなければなりません。私たちはこの大きな喜びを先んじていただくことができました。しかし私たちの周りにはまだまだこの福音、救いを必要としている人たちがたくさんいます。苦しんでいる人や悲しんでいる人や、あるいは病の中にある人、今どうしてよいかわからない人、前へ行くのか後ろへ戻るのか瀬戸際にある人たち、私たちの中にもそういう人たちがいるかもしれませんが、私たちの周りにはもっともっとそういう人たちがたくさんいるのです。そのために主イエスは私たちの弁護者、助け手として聖霊を与えられました。来たる日曜日には聖霊降臨、ペンテコステの祝いをしますが、私たち一人一人に聖霊が与えられ、私たちは神様の力強い祝福を与えられて、そこからスタートすることができるのです。今私たちはあの2000年前の弟子たちと同じスタートラインに立っていると言えます。この出来事は本当に実現します。私たちはそれを待ち望みながら、信仰を新たに、気持ちを入れ替えて、この一週間をそれぞれの場で祈りのうちに過ごしたいと願うのです。お祈りを捧げます。聖霊来てください。私たち一人一人のうちに聖霊来てください。神よ、あなたの力であり、またイエス様が弁護者、助けてと言われた聖霊が、私たち一人一人の上に豊かに注がれますようにと祈ります。いよいよ5月31日聖霊降臨の祝いの時を迎えます。主は言われました。見よ、新しいことを私は行う。今年のペンテコステ、どうか新しいことが起こりますように。私たちが信じられないような新しいことが、このペンテコステの祝いを通して始まっていくことができますように。あなたの息吹が、あなたの精霊が、あなたの力が、すべての悪しきもの、またすべての私たちの枷となるものを取り去ってください。見よ、新しいことを私は行う。あなたの御言葉を私たちは信じます。イエス・キリストの御名によって、アーメン。願わくは主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。願わくは主が御顔をもってあなた方を照らし、あなた方を恵まれるように。願わくは主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、 聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。